ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。キリスト教会と国家という言葉を聞くと、この日本ではしばしば対立的なイメージを思い浮かべるのではないかと思います。実際明治政府ができてから最初の5年間は江戸幕府のキリシタン禁令はそのまま受け継がれ、日本人クリスチャンへの迫害は公然と行われました。明治憲法の下では条件付きではあるものの信教の自由が認められはしましたが、昭和の軍国主義時代に入ってからは、国家神道をイデオロギーとする軍国主義の政府と相入れないことを理由に、再びキリスト教会への弾圧が強まってきました。こうした経緯のために、国家は教会と対立する危険な存在というイメージが生まれ、国家に対する警戒感が今なお日本のキリスト教会にはあるように思います。しかしパウロにとってローマ帝国は必ずしもキリスト教会と対立する存在ではありませんでした。今日これから取り上げる箇所でもパウロに弁明の機会を与えたのは治安維持のために建てられたローマ帝国の組織のおかげでした。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒言行録、21章37節から22章5節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。パウロは、兵営の中に連れて行かれそうになったとき、一言お話ししてもよいでしょうかと千人隊長に言った。すると千人隊長が尋ねた。ギリシャ語が話せるのか。それならお前は最近反乱を起こし、4000人の暗殺者を引き連れて荒野へ行ったあのエジプト人ではないのか。パウロは言った。私は確かにユダヤ人です。キリキア州のれっきとした町、タルソスの市民です。どうか、この人たちに話をさせてください。千人隊長が許可したので、パウロは階段の上に立ち、民衆を手で制した。すっかり静かになった時、パウロはヘブライ語で話し始めた。兄弟であり、父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。パウロが、ヘブライ語で話すのを聞いて、人々はますます静かになった。パウロは言った。私は、キリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そして、この都で育ち、ガマリエルのもとで、先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように、熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ、殺すことさえしたのです。このことについては、大祭司も長老会全体も私のために証言してくれます。実は、この人たちからダマスコにいる同士に宛てた手紙までもらい、その地にいる者たちを縛り上げ、エルサレムへ連行して処罰するために出かけていったのです。前回の学びでは、エルサレムの神殿を訪れたパウロが、暴徒と化したユダヤの民衆に取り囲まれて、危うく殺されそうになる場面を学びました。この騒乱を鎮圧し、パウロを暴徒たちから救ったのは、ローマの軍隊でした。もっとも、この段階では、パウロを救い出した というよりは、騒ぎの中心人物を捕獲したという方が正確です。身柄を拘束して取り調べるためです。しかし、少なくともそのおかげで、パウロは自分を襲う身の危険から逃れることができました。さて、兵営での取り調べのために連行されるパウロは、途中、千人隊長にギリシャ語で話しかけます。ちなみに、イエス・キリストの十字架に掲げられた罪状書きが、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で記されていたことからもわかる通り、当時のエルサレム周辺で話されていた主要な言語は、この三つでした。ヘブライ語、あるいはアラム語はユダヤ人の言葉でしたから、彼らがヘブライ語を話すのは、ローマから派遣された千人隊長にとっては日常の風景でした。しかし、ユダヤ人であるパウロの口から、教養人の言葉であるギリシャ語が飛び出したのを聞いて、千人隊長が驚いたのも無理はありません。それと同時に、騒動の中心にいたパウロが、治安を揺るがすような危険な人物ではないことを千人隊長は悟ります。というのは、フェリクスがユダヤの総督であったこの時代、エルサレムの都では、シカリ派の徒党が暗殺事件を繰り返し、また、エジプト人の偽預言者が徒党を組んでエルサレムの治安を脅かすという事件が起こっていたからです。ヨセフスのユダヤ戦記によれば、その徒党の大多数はローマ軍によって鎮圧されましたが、首謀者であったエジプト人偽預言者は仲間と共に逃亡したとあります。千人隊長が、それならお前は最近反乱を起こし、4000人の暗殺者を引き連れて荒野へ行ったあのエジプト人ではないのかと言ったのは、この事件のことがあったからです。パウロは千人隊長に、自分がユダヤ人であり、キリキア州の州都タルソスの市民であることを告げて、民衆への弁明の機会を求めます。タルソスはアレクサンドリアとアテネに並ぶ文化都市で、ストラボンの地理書によれば、哲学者、文法家、詩人の活動はアレクサンドリアとアテネに勝るとさえ言われています。パウロが自分の町タルソスをれっきとした町と呼んでいるのは、そういう誇りを込めてです。弁明の機会を与えられたパウロは、自分のためにヘブライ語、おそらくはアラム語だと思われますが、自分の民族の言葉で語ります。このパウロの弁明は、主に4つの内容で構成されます。今日取り上げたのは、その冒頭の部分です。そこでは、パウロの生い立ちから、キリスト教の迫害者であった自分が語られます。パウロは、キリキア州の州都、タルソスで生まれた後、何歳になってエルサレムに来たのかはわかりませんが、エルサレムでガマリエルの下で律法の教育を受けています。このガマリエルという人物は、使徒言行録5章34節以下のところでは、民衆全体から尊敬されている律法の教師で、ファリサイ派に属する人物と紹介されています。彼は、使徒たちが最高法院で尋問を受けたとき、慎重な意見を述べたことで知られています。しかしパウロは、師であるガマリエルとは違って、キリスト教に対して厳しい迫害の手を伸ばしました。男女を問わず縛り上げて、投獄するほど徹底ぶりでした。ステファノの殉教の場面にも登場し、ステファノの殺害に賛成していた人物でした。パウロがこの道の者を殺しさえしたと告白しているのは、少なくともステファノの死に関してはその通りでした。パウロがキリスト教会の迫害者であったのは、もう20年以上も前のことですから、知らない世代の人たちもいたことでしょう。 しかし、証拠を求められれば、目撃証人はまだ生きているはずです。何より、大祭司も最高法院も、パウロの過去を知らないはずがありません。キリスト教迫害のための書状を、この人たちからもらったからです。パウロは、過去の自分を、今自分を捕らえて殺そうとしているユダヤ人たちと重ね合わせることで、自分がこれから話そうとしている話題に彼らの関心を引きつけていきます。パウロはもはやかつてのような律法に熱心なユダヤ教徒ではありません。しかし、自分が通ってきた道ですから、誰よりも雄弁に説得力を持って、キリストへの改心を語ることができるのです。それは、状況が異なる私たちにも当てはまります。改心とは、今までとは180度異なる道をキリストに向かって歩み出すことです。しかし伝道は、自分がいたその場所に向かって、まさに語りかけることから始まるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は聖書を開こうの番組 CD を全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの手先は、郵便番号 101-8691、神田郵便局支所箱190番、聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。